ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会の山本です。今日も、京都人町出会いもん、よろしくお願いします。だいぶ涼しくなって秋らしくなってきまして、いよいよこう過ごしやすい季節になりましたが、もうこんな季節はちょっとしかないんですよねまた寒い寒いと言わなきませんが、今月は、上村学区のまちづくりをお伝えしております。はい、それでは上村学区のまちづくりということで、本日のゲストは、上村学区自治連合会会長の宮崎健二さんにお越しいただきました。宮崎さん、よろしくお願いします。
宮崎です、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。上村学区2回目ということなんですが、今日は学区 の連合会の会長さん、自治連の会長さんということで、その方にはだいたい学区紹介みたいなことをお願いしておりまして、まずその辺からお聞きしたい。上村、この間の会で説明があったかとは思うんですが、城の辰巳ということで、
そうですね、はい、昔は東西南北のことをね、後ろの辰巳で表現してたから、
はい、そうですね、
辰巳の二条城の辰巳の方角に位置するということで、はい、上村というね、はい、はい、だったんです。
およその、場所は何のために、
はい、あの二条城ですから、はい、あの池にあるわけですけれども、はい、それの東南一帯あたりを指してます。つまり上村学区というのは三条から二条、はい、それから堀川から新町の手前という、はい、この一帯を、はい、上村学区と言っても、この学区という制度はこれは京都独特のものらしいですが、これは明治2年に作られた番組小学校というので、上行32下行32というふうに京都で一斉に作られたんですけれど、その時にできた地域を未だにね作っています。その時作られた学校を軸にして、だからそんな地域ですので、いわゆる旧市内ということになるんでしょう。
そういうことですね。
いずれにしましても現在の中京区のちょうど中京区割に縦に長いので真ん中ぐらいに位置しますね、堀川大池というところは。だから私どもの学校はその3畳から2畳までですので、真ん中をドンと池通りが通ってましてね、
太い通りが通って
る、そうですね、大きな池通りあれ昔はそれ狭かったんで6メートルの通りだったんですけれども、はい、戦争にやっぱり類省がね、火事が類省をするために広くしたと言われておりますけれども、大きな通りができたんで、学区も当時はだから二分されてしまいましてね、子どもたちの小学校も今現在は高倉小学校と五所南小学校に通ってる、はい、
どちらもあれですよね、立派な小学校で、京都して京都市さんでしても随分こう力入れられて作られた学校やと、
ね、はい、そんな感じで、五所南小学校区と言うたら、はい、マンションが全部すぐ売れてしまうというようなこともあるようなことを聞きます。はい、そんなことも聞きます。そこで世帯は この間の国勢調査では3000世帯ほどあるんですけど、実際我々の自治連合会というものに、加入をしてもらった、つまり連合会費を払って、してもらっているのはその半分ぐらいですね。でまたその3分の1ぐらいは、もう単身マンションというかマンションの住人で地域の行事には一切参加しないと、ただ連合会費を払っているということで、地域に対する意識はあるけれども、実際の参加や協力はないという、
地区的にもすごく便利なところですからね、若い人なんかも住まれるということだと思うんですけれども、そういうところで、先週出ていただいた中村さんなんかは、 その中のまちづくり委員会で活動されているということ で、ね、はい、5歳の会ということ
で、ね、はい、でいやいや、とてもよくやっていただいててね、はい、ユニークな発想のある方やから、はい、いろんなことを、ね、やっていただいております、はい、
まあ、その、まあ、城山学区ということで、まあ、今年そのご城所から一つのモデル地区として指定されたということでしたんですが、
は
い、
はい、まあ、例年は全体的な事業としてはいろいろそれの各団体がやります事業があるんです、うん、今年は特にその高齢者交通事故防止推進モデル地区というふうにご住所から指定されました。私どもの学校
交通事故防止推進モデル地区、
モデル地区ということで、はい、そのことを積極的にその進めていくということで、はい、指定を受けましたんで、はい、いろいろとやっておりますが、はい、特にまあ今年は高齢者のいわゆる自転車の安全な乗り方、うん、これの自転車安全運転大会というのをね、うん、やりまして、うん、今堀川音楽高校になっておりますけれども、はいはい、そこのグラウンドで、やりましたんです、うん、まあ、なかなか常日頃交通規則に乗って自転車で乗ってしまいません、好き放題乗ってますけれど、
高齢者交通事故、
そうなんです、だから
交通事故防止でなくて高齢者交通事故防止なんですね、
高齢者の特に、で、その一環として自転車の乗り方、自転車の事故非常に多いと言われてますので、
ね、は
い
は
い、
まあ、自転車便利ですからね、私の方にとってもね、
そうです、だから膨大な数が出てきてるから、うん、それに伴う接触事故やらというのは非常に増えてますもんね、うん、だからとにかくそういうことで自転車の安全な乗り方っていうルールに従った乗り方をね、うん、こうやったんですけど、うん、なかなか難しいもんですな、ね、本当にそう思いました、はい、だから参加してもらった人々を、うん、勉強になりました言って、それぞれ言っておられましたね、うん、まあ、それだけではなしにね、うん、免許証を持ったお年寄りの方もあります、
はいはい、
車ですね。車、四輪の、はい、自動車。
自動車。
はい。これを持ってる人も、これこそ安全運転の、うん、いわゆる、技術を一遍再点検しようではないかと、いうことで、はいはい、二条自動車教習所のね、はい、あれをご協力を得まして、うん、そこで実技、実際の運転教官が横に乗ってね、
あ、はい、
運転、コース内をだ、走りながらね、はいはい、運転しまして、それが済んで終わったらね、はい、あなたはこういういいところがありますよと、ここら辺大体上手やけど、はい、うん、ここのところはいかんねえと、ずっと何でも安全やと思ったら自分一人行った、あの時には完全指示器を出してこっちへ、何にも車が来てなくてやらなきませんよって言われてね、はいはい、私も、ね、現実にやったんで受けたんですけれどもね、はい、まあ、大変その毎日運転してる人でも、そういう専門家教官が見ると、あなたの運転はこういうところにやっぱりね、ダメとなります、今後気をつけて運転します、非常に勉強になりましたね、はい、これはもう行った人みんな言うてましたわ、参加した人は、ね、
今もう80超えられた方でも運転されてる方もおられますし、
本当に
もうこれだけはね、まあ、うちの父親なんかでも記憶があるんですけれども、もうあんたやめなさいっていうのはなかなか
ね
え、いいですよね、
本当に、まあ、自主的に返してられる人たちは担当おられる、ね、
もう返上しますという方もおられますけれども、はい、なるほどね、そういう意味で、まあ、自転車と、まあ、車とそういうようなことをやられたということなんですね、
そうです
ね、うん、先ほどそのお話ありましたけども、まあ、お池通りがこう学区の中を、まあ、今結果的にですけども、はい、池通り広くなったお池通りがガーッと横切ってると、
そうなんです、ね、
もうこれに伴うその事故、
はい、いや、
まあ、っていうのもあるんでしょうね、
やっぱり我々の学区の真ん中を通ってるまし、それはシンボルロードとして立派な道路にはなってるんですけれども、はいはい、あそこ道が歩道が広くなったために、はい、そこを通る自転車がとってもスピードを出して走るというようなことがありましてね、うんうん、非常に危険なというふうに我々は思うんですよ、はいはい、特に、まあ、歩道に自転車道と歩行者用の道路は区分されてるんですけれども、
あ、タ
イル、はい、3枚に1枚白いタイルがはめ込んであるので、道路にね、
白いタイルが、
タイルが張り込んであるので、はめ込んである、でそれの、はい、いわゆる車道寄りが自転車走行、
それは
で、それの人家寄りが歩行者ということになってるんです、
は
い
は
い、
そうなんですか、で
道の端にはそれはこう自転車道路って書いてあるんですけど、うん、マンホールのところにもね、
あ、そうですか、
だけどあまり 気がつかれないので、自転車の走るところを人が歩かれるの、全部が歩道やと思ってられるから、
なるほどね、
うん、だからそれも仕方がないことですけど、だから自転車はもうその自転車の道を走る道なんて人が歩いてるから全部避けて、いわゆる普通の人のあるところを走る、
うん、私も記憶がありますがこっちに人があったらこっちが行って、
そう
こっちにあったらこっち行ってと、こう蛇行結果的にねしながら走ってるっていう時もよくあるんですが、
歩行者の方に自転車の走る道は歩かないようにしてくださいと言わなきゃ、そうでなかったら自転車、はい、
あれ多分皆さんさすが池通りシンボルロード広い歩道やなと思って歩いてる方もたくさんおられると思うんですけれども、
そうなんですよね、だから広いだけにやっぱりついその自転車乗ってる人スピード出してしまうというのがね、うん、困ることの一つなんで、うんうん、それと夜に電気をつけないで走ってる自転車が非常に多いで、我々
です、ね、
はい、我々の学校の中では、うん、防犯推進委員会というのがありまして、
はい、
毎月2回夜8時からパトロールをしてる学校内、うん、その時お池通る自転車を、うん、ざっと全部無灯やったら電気つけてくださいよと注意してるの、はいはい、でつけないのがあるかと思ったら今度それはもう電気がついてない、電池が、うん、電灯がついてない、
装備されてないとか、もうライトそのものがないわけですね。
これが非常に危険、これがね、うん、ずっと統計取ってるんですけれども、うん、池通りでそれまあ30分間ほどのパトロンの間だけですけれどもね、大体、うん、はいはい、2割あるんですよ。
ああそうですか、2割が1台ですよね、
はい、無装備、うん、ついてない、だからこれにも大きな問題があるなと我々いつも言うてるの、うん、ご住所にも言うてたんです、うん、そんなもん電気をつけないで打ったら、うんうん、それは車輪のないのを打ったのと同じぐらいのね、責任を、いわゆる販売者責任のようにして、
うん、
どんな自転車にも電気だけ、電灯だけはつけるようにね、うん、義務付けないかな、言うて、うん、言うてるんですけどね、電気のない夜の自転車ほど怖いものはないですね、
そうですね、それもスピードで走る。暗闇からね、
そうですね、歩行者が怖いんです、びっくりするんですよね。
車の、とこなんかでもね、その、違う車線を、車の光を浴びながら、走ってくると消えてしまうんですね。
そうですよね。
で、それが無灯火の時はもう全く見えない状態で、
もう当たり前の時もよくあります。それはスピードを出してやっぱりだーだー、お年寄りが非常に危険にさらされるということでね、そのためにも夜のパトロールは警察と一緒に歩いてやってる、月2回、
あそうですか、
消防団がまあ2回とね、月4回の、夜のパトロールはやってるんです。
それはそのモデル事業とはまた
関係なく、もうずっともう何年も前からその防犯推進委員会という委員会の決まった行事としてやってるんです。
まあその池通りの中で、中でといいますか、池通りは広いですけど、東西に長いですけど、いわゆる堀川から河原町でしたら、西の方ですよね、女村学さんが、それ、池通りはまあずっともうちょっと東にも伸びてますから、その辺までこう連携したやっぱり動きなり、まあ、行政として、まあ、さっきおっしゃった、そのいわゆる軽車両ですからね、自転車は車両ですから、
そうですね、
ここの歩道を、まあ、もうちょっと分かりやすくしてもらえたら、
ね、
皆さんよく分かると思うんですが、おそらく歩道を歩いてある人もその自転車道を歩いてある人もよく分かってないんじゃないかと思うんですが、
だからそれを本当に啓発していかないかん問題だと、うん、去年11月に一遍ね、試験的な実験をやってるはずなん、
はいはい、その社会実験
というです、ね、そうそうそうです、
11
月にやってるんですよ。だからその結果がどうだったのかっていうことなんか知りたいところですね、うん、それによって対応の仕方、うん、ほんまにやっていかないと、
うん、
自転車なんぼでも増えていく一方でしょ、ちっとも減らないしね、うん、だから自転車を乗る時の意識だけは皆さんしっかり持たないと、
うん、
もうそれによって引き起こした事故の結果ってものすごく大きな、もう何千万という賠償を ね、
亡くなられてる方も
ね、あ、だからそんなもん、もう亡くなられたら本当に、ね、何千万、五千万近い賠償にね、携わられます、
うん、
それが中学生の子供やったらどうするねって、家がね、うん、親が全部せんだなっていうことが、
うん、
大変な怖さが内蔵されてる大きな社会問題だと思ってます。う
ん、なるほどね、
はい、
その高齢者ということで、やっぱりその学区としても高齢の方がやっぱり多いというかですかね。
そうです、まあ、これはどこともでしょうけど、
どこともね、
はい、だいたい中でも、でもその65歳以上の人は 23% ということ、うん、この実態 上層はひょっとしたらそれ以上と違うかなと思うぐらいんですけれどもね、あの細かい数字は出てないんです。今年も70歳以上の人は544人あのいられるということ、まあ、それはあの登録されてる人だけですよ、おられるんやから。やっぱり高齢化のが進んでることはね、もうあれ事実です。だからそれに対するその施策というか対策はみんなでねやっぱり考えていって、みんながお互いが気をつけ合わないとね、これはどうにもなりません。私は大丈夫やとみんな思ってはるけど、そうじゃないと。で、お池通りは広いからね、横断禁止なんだな間、渡ってはいけませんっていうのを、それをあと渡る信号を回ると遠回りになるから、そういうのも、
そんな方もおられるんですか？
おられます。だからそれを止めるのもまた声かけたいと言うてね、ちょっと待ってください、ここは危険ですから渡らないでください、信号を渡ってくださいよという声かけたいというのがまた、その発足してあのやってるんですよ。だからそういうふうにして、あの交通ルールは守りましょうという運動をね、やってるような現状です、今は。だから特に、まあ、モデル地区と言われることで、これらのことをまあ進めていく中で、これはもう別にモデル地区でね指定されたことの問題じゃなくて、どこましてもやらないかんことですよね、そんなふうに思いましたね。
まあ、あの今年はモデル地区
そうなんです
来年はあの日常活動でというような形で取り組んでいけたら、ね、見かねたらね、いいんでしょうとは思うんですが、
このモデル地区になって間進めたいろんな事業はもうこれから当然のように毎年ね、この学区内では、常時やっていかないかんことだと思いますね。
あの先ほどその女村学区のまたご紹介みたいなに戻るんですが、あのホリオン、堀川音楽高校もこっちに戻ってくる。
そうなんですね。
あの地域としてはすごく嬉しい話題ですよね。はい、
もうね、あのもともといわゆる上村中学だったんですけれども、もう本当に生徒が少なくなってしまって、一、クラス1学年一クラスで、3学年で100人ほどのね生徒たち、これではもう非常に悪い教育環境です、もうクラブ活動はできひんわ、体育も分かれて対抗ゲームができひんわというようなことになったもんで、留置中学と統合をいたしまして、で今の池中学になってるわけです、だからその跡地へ、堀川音楽高校はもう西山の方へ行ってはりましたけど、もともと堀川の高役師のね、堀川高校音楽家というのやったんやからね、それからふるさとへ帰ってくるのはちょうどいいでしょうということで、我々もやはり跡地はそうした学校になってまして堀川ならということで誘致をしてね、喜んで、まあ堀尾も帰ってきてくれたんですけどもね。
そうですか。あのなんかギャラリーみたいなのもありますけども、通りからまだ僕中へ入り住まったことないんですが、そういうなんか地域とこう、あの開かれてるっていう感じ。
そうなんですよ。あれはね、芸大のね、ギャラリーなんです。芸大と道座美工のね。
そうですか。
はい、道座美術工芸高校というのが今現在そこにありますけど、あそこのギャラリーと、それからあの芸大のギャラリーがあそこにできてるんです、だからそういう意味では、いわゆる美術工芸と、それからいわゆる音楽の若手のね、そういう現代のそのそういう文化芸術を勉強する人たちのね、あそこが発表の場になってるんです。
拠点というか発信、
そういう発信拠点になってるんですよね、
まさにその5歳の会という、
もう本当にね、
はい、
あのそういう意味ではあれは素晴らしいね、今後もっともっとなっていくんじゃないかな、
地域のまあ核みたいな形にもなりうるという形で、ね、
そういうふうに
思います。いろいろあのちょっと難しい問題もありますけども、そういう楽しい話もある上村学ということで、またこれからもどんどんご活躍いただけましたらと思います、宮崎さんありがとうございました。
ありがとうございました、
それではここで一曲お聴きください。